はい、こんにちは、元です。それではですね、今回も起業家マスターマインド音声をお届けしていこうと思います。で、かなりたくさんの方がアウトプットを送ってくださってるんですけれども、その中でですね、実際に今回で4回目なんですけど、もうすでにね、いろいろな成果が出たとかね、変化が起こったっていうことで、いろんなアウトプットをくださる方もいまして、例えば、その中の一人の方がですね、今までずっと禁煙できなかったと。でも、起業家マスターマインド音声の、一番初めの音声、なんですけれども、3つの法則ですね。習慣、環境、マインドというところを書いたところをあっさり禁煙することに成功したということを言われている、そういうメールをくださった方であったりとか、他にもこの起業家マスターマインド音声を聞くたびにエネルギーが高まってすごいやる気が出て、作業に集中できるというようなことをおっしゃってくれている方もいたり、他にはですね、この音声を聞いたことで、会社を辞める、今までね、なかなか辞めれなかったんですけど、会社を辞める決断ができたという方も何人か、いてですね。そういう音声を聞いていくことによって、いろいろな、それがね、大小、いろいろあるとは思うんですけれども、いろいろな変化が起き始めているということで、非常に、いい循環が起きているなというふうに、思います。で、そういうふうな成果、どんな成果でも、どんなちっちゃな成果でも、変化でも、ぜひね、音声を聞いて、あったのであれば、ぜひ、アウトプットで送っていただければなと。で、またね、そのアウトプットを、こうやって僕が、音声でお伝えすることで、他のメンバーの、刺激に、なれば、いいなと。さらに、好循環が起きてですね、一緒に成長していけるんじゃないかなというふうに思うんで、ぜひね、音声を聞いて、こんな変化があったと。こういうことがあったっていうことを、があればですね、ぜひ、どんどん、送って、見てくださいということで、本題に入っていこうかなと思います。で、今回はですね、最強最速が生き残る時代というところから始まって、前回は決断のスピードをどうすれば高めることができるのかというところでお話ししてきました。で、今回はですね、作業スピードをどうすれば高めることができるのかというところのテーマでですね、お話ししていこうというふうに思います。で、その決断のスピードと作業のスピードが上がることによって、より最速ですね、全体のスピードが上がる。スピードが上がることで、いろんなところにおいてですね、成功する確率というのは非常に高まる。なぜなら、多くの方は、そこまでスピードがないわけですね。結構だらだらというか、いろいろ迷ったりとか、スピードを上げるというところにフォーカスしておらずですね、スピードを上げるというところにフォーカスしている人が、優位に立っていく、というところなので、ぜひ、その決断のスピードを高めたり、今回の作業スピードを高めるというところに、力を入れてですね、最速を目指して、いただければいいんじゃないかなというふうに、思います。で、まずですね、その作業スピードを上げるためにはというところで、前回ね、いろいろワークを、やってですね、いろんなアウトプットを送っていただいているので、まずはね、その紹介というか、それをまとめたものを少し、僕の見解も加えながら、お伝えできればなと。で、それをね、一つのアイデアとして、 まあ、取り入れるところがあれば、取り入れるということをしてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。どうすれば作業スピードが上がるのかと。ね、今やってる、ね、作業がどうやったら上がるのか。っていうところで、まあ、前回の決断のスピードの高め方、ね、スピードの上げ方と、まあ、ところどころ、まあ、似てる、近いようなものもあるんですけれども、一つ目が、まあ、これが非常に、一番多かったんですが、まあ、スケジュールを、しっかり立てるというところですね。スケジュールを、しっかり、まあ、ね、立てることによってですね、まあ、無駄もなくなり、作業スピードが上がるんではないかという、まあ、意見ですね、が結構多かったんですけれども、まあ、これは、まあ、まさにその通りかなというふうには思いますね。まあ、これもね、よく言われることなんですけれども、当然、スケジュールを立てずにやっていくよりも、スケジュールを細分化してですね、やっていく方がですね、まあ、効率、まあ、スピードというのは、上がるというふうには思いますね。なので、まあ、これは、まあ、仕事をする上での基本というところなので、まあ、まあ、やっていて当然のところかなというふうには思います。なので、もしね、このスケジュールを一切立てずに、気の向くままにやってるみたいな人が、いると、結構、うん、まあ、それでうまくいく時もあるんですけれども、まあ、基本はこうスケジュールを立てて、まあ、ね、やっていく方がいいんではないかなというふうには思います。まあ、その立て方のざっくり立てる方が向いてる人が、ざっくり立てる方が向いてる人もいれば、かなり、もう1時間単位で綿密に、こうスケジュールを立てる方が向いてる人とか、まあ、それを組み合わせることが向いてる人とか、やっぱりそれは、まあ、その人それぞれの、まあ、性格であったりとかタイプで変わってくるので、そのスケジュールという一つのところに見てもですね、まあ自分に合う立て方はどういうものなのかというふうに、まあいろいろ試していくしかないかなというふうには思います。はい。で、まあそのスケジュールを立てるというところから、まあちょっと派生してですね、まあ朝、その日の朝に一日のスケジュールを決めてしまうと。もしくは晩にその次の日のスケジュールを決めるというようなことを、まあ、アイデアとして、まあ、アウトプットされている方もいました。で、まあ、これも僕自身がやっていることではあるんですけれども、これも非常に有効かなというふうに思います。やっぱりね、まあ、朝一、まあ、僕の場合はその前の晩に結構立てることが多いんですけど、そのメモ帳とかに明日何をしないといけないのかっていうのをさらにこう何個かポンポンポンとメモ帳に書き出しておくみたいなことをするんですけど、これをやってるかやらないかだけで全然、その一日の作業スピードっていうのは変わってくると思います。何もそこで、ね、書いてなかったら、気づけばネットサーフィンをしているというような感じになりかねないので、特にね、時間があればあるほど、意外に作業が進まなかったりするんで、そういうことを防ぐためにも、結構ね、まあ、朝一、まあ、もしくは前の晩に一日、その次の日の、まあ、スケジュールを何をするのか、書いておくといいんじゃないかな。そうすることで作業スピードが上がるんじゃないかなというのはありますね。次ですね。次は仕事を細分化させるというアイデアを出してくださっている方がいました。 仕事の細分化ですね、大きな状態のものを一気に取り囲ろうとするとかなりエネルギーもいるし、どこからやればいいのかなかなかわからないので、まあ当然スピードも作業スピードも落ちてくると。なので、仕事を細かく分解することによって、その作業スピードを高めていこうという戦略ですね。これもすごいいい、まあいいと思います。細分化ですね。細分化することによってちっちゃなところだったらね、やろうっていう気になったりするんで、例えばね、記事を書こうと、アフィリエイトの記事を書こうとしている場合にですね、まあ記事、アフィリエイトの記事、一つの記事がすごい重い、まあちょっと大きいなと思ったのであれば、それを細分化してあげるわけですね。タイトルだけとかね、キーワードだけは抜け出すとか、リサーチとか、なんかそういうようにかなり細かく分類してあげると。記事の構成だけを考えるとかね、画像だけを持ってくるとか、なんかそういう細かく作業を、ね、仕事を細分化することによって、まあ、より早く取り組みやすくなり、結果的に作業スピードが上がるんではないかというような意見ですね。はい。で、次がですね、作業のルーティン化というところで、まあこれもね、ルーティン化できるところはルーティン化していくと、もう決まり、当然その考えるというものが、考えるということが挟まるとその分スピードが遅くなっていくので、まあルーティン化というのは無意識にこなしていくと、ある程度パターンを決めてしまって、やっていくということをすれば、当然これは作業スピードは格段に上がります。はい、作業スピードは格段に上がる、作業のルーティン化ですね。ただまあここはバランスを見ていかないといけないんですけど、作業のルーティン化をしすぎると今度は無機質になっていくんで、まあここのバランスというのは大事なんですけど、まあ、ルーティン化できるところはルーティン化していくというのは非常に作業スピードを上げるためには重要なところかなというふうに思います。だから例えば、ね、記事を書いていくと、サイトを作っていくという時にですね、もうサイトの構成のパターンを決めてしまっておくみたいなね、もう3パターンぐらい用意して、もうそれに当てはめていくみたいな感じのことをすると、当然作業スピードは格段に上がるでしょうし、文章の書き方っていうのも何パターンか用意しておいてですね、そのように書いていくとやっぱりスピードは確実に上がるということですね。次ですね、スペックを高めると、これも最もだなというところで、まあこれはできればね、皆さんやった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そもそも作業スピードを上げるための、例えばパソコンのスペックとか、その環境が悪かったら、その作業スピードが上がるわけがないというところですね。つまり、パソコンのスペックがあまりにも低い、古いものとかであれば、最新のパソコンに買い替えるとかね。もうこれって結構重要で、そのね、例えばまあネットの速度とかも関わってくるんですけど、パソコンの、まあ、あの処理速度とかね、それがかなり遅かったりするとそれだけでストレスかかりますし、かなりエネルギー奪われると思うんですね。そしてどんどんどんどんやる気がなくなってきたりとか、よくね、画面がフリーズしたりとかするとやっぱり、かなり影響を及ぼすと思うんですよね。なので作業スピードがやっぱりどんどんどんどん遅れるし、エネルギーが奪われてやる気もなくなっていくしというところがあるんで、できればパソコンはね、その10年前のとかね、使ってるともう全然違うんで、まあできれば3年ぐらいで変えていく方が、まあ効率は上がっていきますね。最新のパソコンになればなるほど、やっぱり、ハイスペックで、スピードがだいぶ劇的に改善されてたりするんで、極力ここに、まあ投資ですよね、した方がいいんじゃないかなというふうには思います。 昔のノートパソコンとかね、もうまあ動かなかったりするんで。はい。他にはね、デュアルモニターとかね、これも全然スピードは変わりますね。デュアルモニター、大きな画面を2つ用意すると。僕もパソコンをやるときですね、まあ作業をやるときですね、大きな、まあデュアルモニターの、まあ2つの画面ですね、大きな2つの画面を見ながら、こう使いながら、やってるわけですけど、本当にこれをするだけでスピードは上がると思います。で、ノートパソコンで、やってる時よりも、このデュアルモニターでやる方が、まあ、大体2倍以上、作業スピードは上がってるような感じは、しますね。はい。まあ、そういう意味で、まあ、スペックを高めるっていうことは、これはね、まあ、投資さえすればですね、すぐ作業スピードが上がるところなので、ぜひね、ここをケチってる人っていうのは、もうなかなか、そのね、うまくいかなかったりするんで、うん。スペックを高める、ある程度のスペックを高めていくというところにおいては、しっかりね、ね、ビジネスで、まあ、ね、収益を出そうとするのであれば、このスペックっていうのは、重要かなと。いうふうに思います。はい。では次ですね。次は、常にメモを取るというアイデアですね。はい。これも非常に重要かなと思います。人間はすぐね、いろんなことを忘れる生き物なので、メモを取っとかないとすぐ忘れるんですね。で、一回忘れたら思い出すまでものすごい時間がかかる。そこにタイムロスが生じてしまうと。いうことがあるので、メモを取ってですね、まあ、メモをしっかりまとめてメモを取って、置くことによって、作業スピードが上がるんじゃないかというような意見ですね。まあ、これはもうぜひやった方がいいというふうに思います。で、まあ、僕の場合はスマホのメモ帳ですね、メモ帳に何かね、アイデアがあったりとかすれば、すぐ書き込みますし、仕事場にいる場合は、紙に書いて壁に貼っているというぐらい、もうかなりメモを取ります。ものすごいメモを取ります。メモを取らないと、やっぱりそれだけ時間ロスとかにつながったりするので、やらなくてもいい作業が出てき、発生してきたりとかするんですね。メモを取らないことで、忘れてることによって、マイナスの作業になったりとか、結構そういうのがあるんで、この常にメモを取るという癖は、まあ、つけた方がいいんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。で、次がですね、外注化させるですね。うん、まあこれも最もですね、作業スピードを高めるためのまあ非常に有効な手段ですね。自分じゃなくてもいい作業を外注化させていくことによって、どんどんどんどんスピードは上がっていくというところで、まあこれも重要です。はい。で次ですね、集中できる環境を整えるというアイデアですね。これもね、大事だと思います。まあ、これもね、以前の音声でお伝えしていることではあるんですけれども、やっぱり、仕事周りが散乱していたりとか、すごいうるさいね、状況の中で仕事をしたりとかね、そういうことをすると、やっぱりそっちに集中が、ね、まあ、途切れてしまってですね、その都度作業がストップしているとですね、どうしても作業スピードは上がらないんじゃないかなと。そういう意味では、集中できる環境を整えるというのは非常に重要ですね。で、まあ、自分にとって、集中できる環境っていうのはどういうものなのかっていうのを一度考えてみられると、まあ、集中できる今の環境が集中できない環境だったりであることに、まあ気づけたりするんで、一度ね、本当に今の環境は集中できる環境なのかというふうに考えてもらうと、何か気づきがあったりするんじゃないかなというふうに思います。はい。 で、まあ、先ほどの、ね、ルーティン化っていうところにも近いんですけれども、作業をまとめるというアイデアも何個かありましてですね。まあ、新しく始める作業って手探りなので、一つ一つやっていく必要があったりするんですけれども、ある程度ね、その経験をしていけば、作業をまとめられるところって結構あったりするんですね。例えば、一個一個リサーチしてるとものすごく時間がかかるけど、ね、一気に、リサーチしてしまう。一記事一記事リサーチしてると時間かかるけど、10記事分一気にリサーチしてしまうとかね。まあこれは例えですけどね。何かそういうふうにまとめれるところはまとめてしまうことで、作業スピードっていうのは格段に上がるというところです。はい。では次ですね。次が優先順位を決めるというところですね。優先順位を決めることで、この優先順位を決めるっていうのも非常に僕は重要だなと思ってるんですけど、優先順位を決めることによっていらない部分を捨てることができるんですね。ついつい、あれもこれもやりたくなるんですけれども、この常にね、作業の優先順位を決めてることによって余計な本当にすべき作業だけに集中できて、まあ、そうすることによって結果的に作業スピードが上がるということにつながるわけですね。だいたい自分の作業の 80% は意外とこう不要なことに時間を割いてたりするんで、で革新的なものが 20% とよく言われるんですけれども、その 20% のところにいかに力を注げるかっていうのが重要になってくるかなというふうに思うので、この優先順位を決めるというのも一つ重要かなというふうに思います。で、まあそれね、今の話をしたことなんですけど、次のものが思い切って捨てるというアイデアですね。はい。これもそうですね、優先順位を決めるというところで、まあ一緒かなと。優先順位を決めれば おのずと不要なものは思い切って捨てる必要が出てくるので、はい。で、次が、とりあえずやり始めるというアイデアですね。これもすごく大事。まずやってしまう。何かを始めるときってやるまですごい長いんですね。やるまで長く時間かかったりするんですけど、とりあえずやってみたら何かこうどんどん乗ってきて、いつの間にかできてしまってるみたいなケースって結構多いと思うんですよ。だから あんまりこう乗り気じゃなかったとしても、とりあえずやってみれば意外とできて、そして、作業スピードが、まあ、そういう癖を習慣をつけることによって作業スピードが上がるんじゃないかなというアイデアで、まあ、非常にこれもいいなと思います。で、まあ、最後ですが、まあ、運動や食事などで、エネルギーを高めると。エネルギーを高めることによって、作業スピード、まあ、集中ができて、作業スピードが上がるんではないかというような、まあ、アイデアなんですけれども、これも非常に重要な視点かなと。やはり、その、体がなまっていくと。ね、運動や食事が あまり、ね、良くなければですね、やっぱりしっかり酸素であったりとかエネルギー、体が健康体でエネルギーが高まっている状態じゃないと、やっぱり集中ってできないと思いますし、アイデアも出てこなかったりしますし、作業スピードも上がるはずがなかったりするんで、まあ、この運動、食事というところと健康ですね。健康というところと作業スピードっていうのは非常にリンクしてるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、大体皆さんのアウトプットがこういう感じですね。で、まあ、2番目のね、無駄な時間 を使っていますかというような、あー、まあ、ワークが、どういうところに無駄な時間を使っているのかというワークがあったと思うんですけれども、まあ、それはもう大体ね、皆さん、同じようなことでした。まあ、ネットサーフィンをしてしまってて無駄であるというところであったりとか、メールを頻繁に見てしまっているとか、スマホをやってしまうみたいなところで無駄な時間を割いているというところだったんですけれども、まあ、これに関してね、まあ、そもそもそういう、まあ、計画を作っていたりとかね、すればですね、だいぶ極力減らすことはできるんですけど、まあ、せっかくなんで別の視点で、捉えてみるとですね、ネットサーフィンをしてしまうんであれば、まあ、そのネットサーフィンを有効化させるといいんじゃないかなというふうに思います。どうしてもね、ついついネットサーフィンとか、したりとか、まあ、そういう休憩っていうかね、常に根詰めてできるわけではないんで、そういう時間が別にあってもいいとは思うんですね。でもそのネットサーフィンの時間をさらに有効化できれば、もっといいんじゃないかなというところで、じゃあどうすれば有効化できるのかっていうと、そのネットサーフィンしながら、そのね、ネットサーフィンしているサイトであったりとか、まあ YouTube だったら YouTube のコンテンツとかね、どういうところが面白いなと思ったのかとかね、どういうところが自分、まあ、参考になるって思うのかとか、参考になるのかとか、そういう視点でネットサーフィンをするということですね。そういう視点をあるだけで、それがネットサーフィンが学びになったりします。ここが非常に重要で、ただ楽しむためだけにネットサーフィンしている人と、学ぶという視点を入れてネットサーフィンしている人では、これがね、これを1年続けたら全然差が できます。この学ぶという視点を加えて、ネットサーフィンができるということは、まあ別にこれネットサーフィンだけじゃなくて、その学ぶという視点で物事を見ることができると、日常のあらゆるものが、あらゆるものから勉強することができるということなんですね。なので、学ぶという視点、そのネットサーフィンする中で、そこ、なぜ面白いと思ったのかとか、そういうことを考えながらネットサーフィンをする、まあ楽しむ、ということをすると、まあ、ネットサーフィンが無駄ではなくなるんじゃないかなと。アイデア探しに変わるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、ね、作業スピードに関して、まあ、いろいろアイデアを言っていただいたんで、大体、まあね、その中で、自分なりにいいアイデアを見つけて、ね、試してもらいたいとは思うんですけれども、まあ僕なりの、まあ違う視点での意見というところもアイデアですね、もお話ししようかなというふうに思います。で、まあ、作業スピードに関して常にね、スピードを上げてやっていこうっていうのは正直無理だと思うんですね。メリハリっていうのは重要かなと。で、まあ、そういうアフィリエイトみたいな作業をするときでもですね、1日1時間で、の作業でですね、半年もあれば、月収100万を超える人もいればですね、1日10時間以上やっても、半年経っても1万円も稼げない人もいるわけですね。こういう2つ、ね、こういう事例が分かれて出てしまうのは、一体なぜかと。言うとですね、同じ1時間の作業でも、それぞれ全く作業量や質が異なっているということなんですね。1日10時間やって、半年やって、全く稼げないっていう人は、一体それは何なのかっていうと、それは、作業の燃費がものすごい悪いわけです。作業の燃費がものすごい悪い。なので、何時間作業してるとか、何時間勉強してるとか、何時間働いてるとか、正直そういうのはどうでもよかったりするんですね。 で、この発想を考えるとですね、サラリーマン、一般的なサラリーマンですね、やる気のないサラリーマンとかだったら、その人の仕事に対する作業燃費っていうのはかなり低かったりします。よく言われる、これもよく言われることなんですけれども、会社の中でですね、20%、ね、全体の 20% の人は、ものすごく、仕事を頑張ってですね、燃費で言うとプリウス並みに、すごい燃費効率がいい、作業効率がいい、仕事効率が良かったりするんですけれども、残りの 80% の人の仕事っていうのは、もう本当にアメ車並みに燃費が悪かったり、作業効率が悪かったりするわけですね。そういう意味で、その、作業燃費というところを、結構ね、意識、できるかどうかっていうのは、非常に、作業スピードを高めるためにも重要かなと思います。人間のね、集中できる時間とかって大体決まってると思うんですよね。エネルギーが100あってあればですね、そのエネルギーをこう高めるというのは非常に難しいんじゃないかなというふうに思うわけですね。エネルギーというのは時間とも考えてもいいんですけれども、だいたい時間、そのね、決まったエネルギー以上のエネルギーを出そうと思ったらどっかで支障が出てしまうんじゃないかなと。そういう意味で、その時間のどれだけ1時間あたりにその濃縮して作業ができるのか、そういうところにフォーカスしてみると作業スピードは上がるということですね。で、一つそれをね、効率が非常にいい事例という事例がありまして、ソフトバンクの孫さんの例なんですけれども、孫さんはですね、19歳の時に、1日5分で、月100万以上稼げないかっていうのを考えていたわけですね。その時にネットとかもないんで、そんなにない時代ですから、アフィリエイトとかも当然ないわけで、そんな時に孫さんは毎日、5分だけ、アイデアを考えてた。どうやったら5分で、5分、その月100万以上稼げる方法をずっと毎日5分だけメモを取って書き出していったと。で、これを1年間やり続けたと。で、その1年間やり続けた365の5個のアイデアを出してですね、その中で一つだけ選んだわけですね。月100万以上になるアイデアですね。それがその時選んだものが音声翻訳機だったわけですね。これを、作って、販売することができれば、月100万以上はいくんじゃないかと、そういうことを考えたわけですね。で、じゃあね、その当時はね、すごい画期的だったわけですけれども、その音声翻訳機っていうものをどうやれば作れるのかっていうことを考えてですね、孫さんが通ってたアメリカの大学の、いろんなね、権威ある教授に、作ってくれと持ちかけていったわけですね。で、そんな19歳の学生に相手になかなか教授はしないと思うんですけど、そこら辺は孫さんがすごい、うまい、自信を持ってるというか、報酬は、翻訳機を作ってくれたら報酬は後払いだけど、どれだけ報酬が欲しいか、教授のいいねで支払ってあげると。だから、音声翻訳機を作ってくれみたいな、そういうね、交渉をしてですね、19歳の少年がですね、教授の心を動かしてですね、翻訳機を開発して、結果的に、その翻訳機が1億円以上を売り上げたという、伝説という、も言える、ストーリーが あるんですけれども、これっていうのは、究極的に、その時間の濃縮、その作業効率っていうのを非常に高めた、一つの事例かなというふうに思って、取り上げたんですけれども、毎日5分だけでも、ね、 根詰めて、その5分に集中して、アイデアを出して、やることによって、まあ、ね、月100万どころか、800万、月800万以上の利益をもたらしたという、ね、事例なんですけれども、その作業スピードを高めるという点でですね、その時間のいかにその濃縮度を高めるか、時間に対する効率を高めていくかっていう視点を持たれると、まあ一つ視点、そういう視点を持たれるとまた変わってくるんじゃないかなと。いかに1時間、同じ1時間でもその成功していく人の1時間の使い方と、なかなかうまくいかない人の1時間の使い方にはかなり時間の効率の差があるということなんですね。なので、まあ、10時間ね、の時間のその効率が悪い使い方、低い作業をするよりも、1時間のその濃縮度が高い、作業効率のいい、作業をする方が、圧倒的にね、後者の方が、作業スピードは高いと思いますし、クオリティも上がっていくと思うんですね。なので、時間を、とにかく時間をかけたらいいっていうものではなくて、その時間濃縮度みたいなところを考えると。なので、どれだけ1時間にできる作業を濃縮できるのか、どれだけ1時間でできるのかとか、どうすれば今より作業効率をその1時間の中で高めることができるのか、みたいな、燃費を高めるということでも、一つ作業スピードを高めるために非常に重要かなと思います。正直、同じ時間内で今よりも2倍以上ですね、効率は上がるという前提で、考えてみてもらいたいなというふうに思います。はい。そのためには、時間その燃費ですね、を高めるためにはどうすればいいのかっていうのを自分で考えていくことが、また重要になってくるかなというふうに思います。で、まあ他の人の効率アップがあなたに当てはまるっていうのは限らないんで、結局は自分の脳みそに問いかけて、どんどん自分の脳みそに問いかけてね、効率をどうやったらね、その時間濃縮度が高まるのか、作業効率が高まっていくのかっていうのをやっぱり常に考えていく人っていうのは、どんどんどんどん成長していくでしょうし、そういうことを考えずに作業をやってる人っていうのは一生変わらないと思いますね。なので、まあそういったことをね、常に問いかけながら、自分の脳みそに問いかけながらですね、どうすれば作業スピードを高めるのかね、ね、いろんなアイデア、ね、いろんなアウトプットのアイデアがあったと思いますが、その中で使えそうなものをまず取り入れてみるなり、ね、今お話ししたような燃費という視点で、見て、作業スピードをどうやれば高めれるのかを考えてみたり、っていうところを少しね、考えて、もらえるといいかなというふうに思います。ということで、まあ、今回はね、まあ、ワークはないんですけれども、ぜひね、まあ、この音声を聞いてですね、まあ、アウトプットをできるものがあればですね、こういうことにチャレンジしようとか、こういう具体的なことに挑戦しようみたいなことがあれば、ぜひ、アウトプットで送っていただければなというふうに思います。はい。で、まあ、次回はですね、また、ちょっとね、違う、ところ、視点で、また音声を届けたいなというふうに思うので、また、楽しみにしてい、いただければなというふうに思います。はい。結局ね、30分でお話ししようと思ってた、ね、音声なんですけれども、40分くらいかかって、しまっています。はい。まあまあ、そういうのもあるということで、今回は、以上で、終わろうかなと思います。はい、ありがとうございました。